のゲートセル、石橋貴明のゲートセル。では掛布さん、ピッチャー陣でここはやっぱり強かったっていうところはどうですか。
もう予想外の村上、予想外の大竹ですね。だから岡田監督は、あの2月のキャンプの時に、西純也と才木で貯金するって言ったんですよ。うん、この2人で貯金すると。うん、青柳と西勇輝はローテ守ってくれればいいと。うん、で、この西純也、才木ってのはまあローテーション守りきれない中、うん、村上ですよ、高木さん。
防御率。
これもね、キャンプの時にブルペンで受けるキャッチャーの方たちが監督に、とんでもないいいボール投げてますよと、うん、報告があったんですって。それと運が良かったのは、伊藤将司が出遅れたんですよ、ね、体重不良云々で。だからその時に最初は監督は村上をロングリリーフでね、中継ぎで一回使ってみようと思ってたらしいんですけど、あ、伊藤将司が出遅れるんであれば、そこのローテにこれでブルペンのキャッチャー陣がいい球投げてるんであれば、ちょっとはめてみようと思ったらはまったんですね。
全然最初打たれなかったですもんね。
打たれないですよ。で、あの江川卓が、うん、俺と同じようなストレートの質だねって。
江川さんと、
僕聞いたんですよ、なんで村上のボールはそんな150キロも出ないのにいいんだって言ったら、
空振りしちゃいますもんね、みんな。
スピンが俺と似てるって言いました。シュート回転しないですもん。本当縦回転してるんですよね。ちょっとカット気味にまっすらみたいに来ますもんね。それと低めのボールがね、よく垂れる垂れるって言うんですけど、まあ落ちるんですね、低めのボールって。あの村上のボールは垂れることなく突き上げますもんね、ミット。だからバッターは低めにボールが来ると見逃すんですよ、ボールだと思って。でも垂れないから、
そっからドンって
疲れると思ったんですけど、バテませんでしたね。
でも気づくとファームで2年間ぐらい
すごいんです、
いい成績出してるんですよね。
そうなんです、そうなん
です。いつ上げるんだろうぐらいのピッチャーだったんですよね。
そうなんです、そういうことです。で、
今年ボンって
ボンと来たんですよ。で、僕はもう夏場疲れるだろうと思ってたんですけど、この行っちゃったでしょ。それでアナウンサーの方が、その村上に、自分の体がつらかったことないんですかって言った時に、5月だかね、6月ぐらいに4点取られてるゲームがあるんですよ。その頃が一番体が重たかったんですって。それを抜けてからは比較的楽にシーズン投げることができましたと。
でもずっと1年間
大変
行くって、
ね、青柳と一緒に練習したのもすごいプラスになったって言ってましたね。自主トレを、まあ、青柳はどちらかと2年間最多勝取ってるわけで、ローテーションは4年ぐらい守ってますから、その1年間投げるスタミナと、その1年間投げ続ける準備のやり方みたいなものは、多分青柳と自主トレをやっていろいろ勉強になったんじゃないですかね。
でもちゃんと結果はやっぱついてくるんですね。
防御率1点台ですよ。1
点台すごい、
すごいでしょ。それと大竹ですよ。
もうソフトバンクがっかりしてるじ
ゃん。現役ドラフト魔法のチェンジアップですよね。落ちないチェンジアップ、
みんなあれ振りますもんね。
速度差だけなんですよね。
あんな振っちゃうのもあって、もう
まっすぐしか見えないんでしょうね、腕の振りで。それで堀内さんが同じようなボール僕らの時代投げてたんですよ。落ちないんですよ。なんかスーッとこう伸びるように見えるんです、バッターからすると。それがまっすぐとの速度差が15、20キロぐらいあるわけでしょ。合わないんですよね。
でちょっとカーブ投げ
て、カーブ投げて、これで意外に阪神のピッチャーのすごいところは、バッターの懐を全てのピッチャーが投げ切ります。大竹も伊藤将司もそんな速いボールないですけど、インコースきっちり投げ込むんですよね。
これでもそれはキャッチャーのリードっていう、
梅野も大きいですし、坂本のリードも大きいと思います。
そうですね、ええ、梅ちゃんが骨折した後、
坂本の存在大きいでしょう。
でかかったですね。
でかい、あいつ、あいつで怒れちゃう 坂本成長しましたよ。試合でね、丸選手に対して、丸君に対して西勇輝が完封したんですよ、甲子園で110球ぐらいで。その時に最大のピンチがあったんですよ。その時に外もギリギリのボールを1球目2球目投げて2ストライクですよ。これで1球外また見せて、最後インコースからのスライダーですもんね。この最後にインコース持ってこれる坂本と投げ切れた西勇輝、これが今年のバッテリーを象徴してましたね。あのバッターに対するインコース攻め、
やっぱそこをつけないと
外が投げられないんですよ。
ずっと同じコースじゃ
ダメです。
そう、やっぱりインコース見せとかないと、
はい、バッターって結局外外来れば逃げてると思いますから、逃げてるピッチャーって楽なんですよ。こう内に来られると攻められるとバッターって弱いんです、だからインコースを見せる大切さを、だからピッチングコーチなりそのキャッチャーなりが言ったのかもしれませんね。
ここを投げ切る、
コーチがですね、
技術、ピッチャーも、あと攻める勇気を持つキャッチャーという、
は
い、
それと安藤久保田、この2人ってのは、岡田監督の時に現役でやってますので、この2人がやっぱフォアボールに対しては無駄なフォアボールは出すなっていうのはすごくやっぱりミーティングで言ってたようです。僕は監督が、あのバッターのフォアボールのようにピッチャーのフォアボールに対しても何か言ったんですかって聞いたんです。それは僕から何も言ってませんと。これも安藤と久保田がやってくれてるんだと思うと。だその二人がやっぱフォアボールで崩れるとこ、高木さんが言ったように経験してるピッチャーですから、そのあたりはその今年のピッチャー陣の目標としてフォアボールを減らすってのはあったんじゃないですかね。
なるほどね。やっぱそこでも内角、
そうです、
投げ切る技術、
投げ切るなんですよ、その技術ですよね。
競った時によく言ってますけど、厳しいところに行こうとする技術もないのにそこに行くと
当てちゃうとか、
ね、やっちゃうって、
それはやめてくれよってまた思うんですよ、だからそこの技術を磨く、多分あのキャンプの時アウトローアウトローって言われますけど、本当に技術をつけなきゃいけないのはアウトローもそうなんですけど、インコースのコントロールかもしれませんね。本当に今高木さん言うように、優勝が勝ったゲームの中でやっぱインコース投げなきゃいけない状況ってあるわけじゃないですか。その技術がなければ当ててしまったら出塁されるし、甘くなれば長打が出るわけですから、それ厳しくなればなるほどやっぱインコースを投げる技術っていうのは僕は大切なんだなっていうのは今年の阪神のバッテリーを見てて感じましたね。
そこで攻めてる、
攻めてる、でバッターは攻められてると思う。
そう、
だからチェンジアップが効く、そういうなんか方程式みたいなの出てくるんですよね。
厳しく、そう、右バッターだったらインコースで放られて、左ピッチャーの大竹投手みたいにスッと外に投げられたらもう前で出ちゃうっていう。
だから広島に甲子園で最後3連勝した時に10勝トリオが生まれたわけですよね。
そう、あのさ、あの3連戦全部10勝10勝10勝
これも珍しいでしょ、でこの3連戦その先発の3人、フォアボールゼロ、
あの3連戦
先発ピッチャーフォアボールゼロですから、いやこれも阪神を象徴したゲームですね。
じゃあここで掛布さん、
はい、
阪神の、
はい、
まあ、あれは手にしたわけです
よ、はい、
次のそれ日本一に向けて
CS の一つ山越えなきゃいけないわけですよね、はい、だから どのチームが出てきたら高木さん一番
阪神にとって
嫌だなっていうのは、はい、高木さんどこだと思われます？
いや、どっちですか。
僕はね、バウアーが投げられるか投げられないかで変わると思ってるんですよ。
でもこの間 YouTube、自分の YouTube で CS 今は戻ってこれるように
あ、バウアーがですか。あ、もしもですね、バウアーが CS で投げられるとなると、その当然広島さんとのその第一ステージになると思うんですけど、もう肩の状態非常に良ければですよ、彼は中3日ぐらいで投げられるピッチャーですから、で横浜のじゃあ先発投手の顔ぶれ、バウアー、 今永、東、これでね、この間浜口がね、うん、甲子園でいいピッチングしたんですよ。これがちょっと気になるんですよ。この4枚あると戦えますもんね。
で、東が今絶好調ですね。
そう、すごいコントロールいいですね、うん、あの東もその15勝16勝した15勝ですかね。
16勝
16ですかね。あの左もインコース攻め切りますよね、うん、すごい。
じゃあバウアーが投げてくると、
いやちょっと阪神嫌だと思いますよ。武井さんがもし
監督さんだったら、はい、DeNA の方が嫌だ、
嫌だと僕は思います。広島はですね、なぜかというと甲子園であんま勝ってないんです。内弁慶なんです、うん、阪神もあまり広島では勝ってないんですけど、うん、甲子園本拠地で、うん、7戦やって1勝のアドバンテージがありますから、うん、6試合で阪神は3つ勝てばいいわけですから、うん、そのシーズン中の広島との甲子園の戦い方を見ると、その阪神が非常にいい形で戦ってる阪神をずっと見続けてますから、うん、で広島の今年のピッチャーっていうのは森下君の状態があまり良くないんですよ。で大瀬良君がそんな速いボールを投げるピッチャーじゃありませんので、そんな阪神は苦手としてないんですね。あと栗君ですよね。それと床田君ですよ、まあ、この4枚が中心に来るわけでしょ。嫌なピッチャーってのはいい時の床田君が一番嫌なわけですよ。あとはそこそこ、まあ、こんなことは失礼ですけど僕は対応できるんじゃないかなと思いますので、しかも広島は第一ステージで2つ勝ってこなきゃいけないわけでしょ。3戦までもつれたらそのうちの3枚使わなきゃいけないんですもん。
それってピッチャーの
きついじゃないですか。そうなるとね、僕はバウアー健在であれば
DeNA
の方が嫌なんじゃないかなと。
そう、確か牧さんすげえ打ってんだよ。
甲子園で打ってんですよ。
甲子園で
いいとこで打ってんですよ。で甲子園でね、はい、最終戦の2連戦横浜に連敗したんです阪神、うんうん、だこれもね、だから僕はどちらかというと阪神が嫌なのは DeNA が勝ち上がってきた方がちょっとやっぱ嫌なんじゃないかなという、まあ、これはバウアーが投げるという条件付きですよ高木さん、うんう
ん、まあ、バウアー本当中3日で来そうだもんな。
でしょ。で1戦目使えば阪神の頭来れますもん、
うん、2、3移動日やって、
あ移動日ありますから。そうじゃないですか。
100球ぐらいだったら、
100球ぐらいだったら中3日で来ますよね。100球、うん、球数限定でくれば、うん、だからちょっとやっぱり DeNA の方が嫌なんじゃないかなっていう感じはしますけどね。
これでもそれを勝ち抜いて いよいよ日本シリーズになったら、
普通にやれば僕阪神は CS は勝ち抜きできると思います、
うん、やっぱり大阪の皆さんは見たいのは対オリックスとの
関西ダービー
ね。僕らはドスイタルネンシリーズって言ってるんですけど、
どうも関東の方は盛り上がってませんね、
はい、オリックスともし対決なら僕はもうはっきり思ってるんですけど、はい、第一戦が全てだと思ってるんですけど、
山本ですね、はい、どう村上の
パリーグでしょ。パリーグから始まるんで
強セラな
強セラ、
阪神も今年強セラで負けてない、あんま苦手じゃないんです、で僕は思うんですけど、いや勝敗を分けるのはどこかっていうと、うん、両方ともですねピッチャーがいいんですよ。
同じ感じなんだ。
同じで違うのは固定型の阪神と、うん、143試合戦って100通りぐらい100以上の打順を組み替える、その今の令和の野球ですよね。そういう野球
中島ジックという、
中島ジック、まあ固定本当はしたいんだと中島監督も思いますよ。でもチームの状態を考えるといろいろな選手を使いながらという状況がオリックスさん、阪神は形があると見えます。だそこらが第一戦どっちのバッターが、うん、状態を上げるきっかけを作るかです。で阪神固定型だと一、うん、人の選手が止まって変えるのが岡田監督できるかどうかですよ。中島監督はすぐ変えられるじゃないですか、 速い手を打てますけど、岡田監督形にこだわって戦っていかなければいけない阪神と、自由に変えられるオリックスさんが、1、2戦のですね、京セラでの戦い方の中で、どっちがバッティングの状態が結果が出るかだと思います。でもピッチャーがいいから出ないですよ。
接戦。
そうですよ。山本、村上で来ると思いますよ。
第1戦ですね。
第1戦。
要するに、セパ両リーグの防御率1位投手。
1位投手。そうなると2点勝負ですもんね。うん、そこで僕は、その差が出るのが、守備だと思うんですよ。
出ました。掛布さんが日本一になった時、あの阪神は、守備型だったと。
はい、そうです。
守備をしっかりしてから攻撃にっていう。
はい、で、二遊間のね、うん、あのダブルプレーダーが取るのは阪神はすごく素晴らしいです、うん、でも阪神は1年間全体のエラー数ってのは結構多いんですよ。いくつあります？81ですよ。でもオリックスは多分50か60ぐらいじゃないですかね。そのエラー数の差がね、僕勝敗を分けるんじゃないかなと思うんですよ。
短期決戦、一つの
ミス、それとフォアボール、うん、でこれ高木さん、短期決戦になると、うん、阪神のこのフォアボールの数ってのは、まあ、意味はありますよ、うん、意味はありますけど、うん、1個2個のフォアボールよりも1本のホームランで勝負決まりますから、短期決戦は
ここはやっぱ違うんです。
違います。これは長いペナントレースだと、400だとかそういうフォアボールを取ったという数字がすごく意味のある数字になってきますけども、うん、じゃあ1試合に3つフォアボールを選んでも得点にならないケースってありますけど、うん、1試合に2本ホームランって2点ですからね、うん、そうすると阪神のバッターが短期決戦になると、そのボールを見極めるというよりも打ちに行くんじゃないかなという気がするんですよ。
ちょっと勝負が早くなる、
早くなるんじゃない。だからそれをシーズン中通りに阪神のバッターが間を作るようなボールを見極めて、シーズン中通りのホームランじゃなくフォアボールで勝つんだと、そういう戦い方で阪神が挑めれば僕は阪神だと思います、ええ、だから選手が勝たなければいけない、勝つためには打たなければいけないと言って、仕掛けが早いようなリズムで打線になってしまった時はオリックスだと思いますね。
いやすげえ。でも
だから僕すごく面白いと思う。
第一戦ドキドキしますね。
しますね。高木さんと一緒に見たいぐらいですよ、
もうちなみにもう取ってありますからね、チケット。
あら、すごいね、あ、そうですか、
新幹線のチケットですけど
でもね高木さん、すごいね、あのプロの方たちが、クロート人が喜ぶ日本シリーズだと思います。すっごい、だから一球も見逃せないと思う。
ガチガチの試合ですね。
あの一球で負けたとか、うん、あの一打席で負けたとか、うん、そういう僕シリーズになると思うんですよ。関西ダービーになれば
ガチガチでしょうね。
面白い。だから本当なんか、あの2点3点ぐらいの、あとあとベンチの作戦ですよね、仕掛け方ですよね。ベンチで勝つこともあるでしょう、負けることもあるでしょうし、だからすごい濃い日本シリーズになると思います。
誰を眠らせるかとか。
そうです。逆 MVP みたいなものを作らなきゃいけないんですよ。
誰か寝ちゃうんですよね。
だからその可能性は阪神のがあるんですよね。固定型だから、
あの変えられないから、
変えられないから、
調子悪ければ
オリックスは、オリックスは変えてくると思うんですよ。
打てなかったら、
打てなかったら、だからちょっとだからすごく僕もね、あの阪神とオリックスが勝ち上がってきてほしい、まあ、これだけ差をつけてリーグ優勝してるんですから2勝のアドバンテージは欲しいですよね
そうですね。ちょっとね、ちょっと離れすぎなんですよ、今年。
ちょっとルール改正も必要かなと僕最近思うんですよ。
もう10ゲーム以上、10ゲーム以上離れちゃったら
2つか3つはいいですよ。
もしこれが違うチーム同士の日本シリーズだったらもう大阪荒れますよね。
申し訳ないですけど、パインアレも売れなくなりますよ
パインアレに噛んでるんですか。
いやいやいやいやいや、
パインアレ1個売れるとないん
だ。だからね、本当に仕上げると思います。これだけ盛り上がってるんですもん。
ですね。
だからぜひ、あの高木さん、関東からもですね、関西ダービーで収まるように、 応援してください
よ。僕らは本当に見たいと思ってます、ドツイタルメンシリーズ。
ドツイタルメンシリーズ
だって、ね、その後同じ日に阪神とオリックスパレードやるんですよね。
やるんですよ。そうなんですよ。
これは同じ両チームが甲子園で、まあ、日本一争っていただいて、その後
そういうことですよね。
やんないと。
そうなんです、そういうことです。
でも片や神戸とやるでしょ、2つ
2つやるんですよ。星野さんの時はそうだったんで、
うん、
僕らの時パレードできなかったんですよね。これが悔いです。
85年って
やってないんですよ。頼みに行ったんですけど、うん、却下されたんですよ。
なんで？
危ないと。いやいや、ガードできないという、ちょっとファンの方たちが、ちょっとガードしきれないから、ちょっと危険すぎるということで、御堂筋パレード、やらせてくださいって頭下げたのダメだった。
やっぱ、やったら、すごい一生の。
高木さん、あんだけ道頓堀に飛び込んだんですよ。
ですよね。カーネル・サンダースが投げられちゃったんですもんね。
で、今年あんだけガードしてるのに、うん、横から飛び込んでましたからね。
こうやって一人
飛び込んでたでしょ。だからやっぱ85年はやっぱできなかったんですよね。どうやっていいかわからなかったということですよね。
ですね。
はい。
まあ、ちょっと85年はすごすぎたもんな。そう。やっぱり85年は第一戦、近房さんが完封するっていう。
バースのホームランですから。
やっぱりホームラン
ホームランです。で、西武に第6戦、中崎さんの満塁ホームランですよ。
で、遠目かけさんだよね。
遠目かけポールに。だから、
ザーンって。
全部勝ってるところホームラン出てるんですよ。
やっぱ短期決戦はホームラン。
ホームラン。確率は低いですよ、ホームランって。バッティング野球の中ですごく確率の低いのがホームランなんですけど、うん、その確率の低いものが短期決戦になると勝敗を分けるってことです。
そこにちょっとフォアボールも絡んで、
まあ、エラーとかもあるんですけど、なかなかですね、高木さん、日本シリーズの中でぐちゃぐちゃになってですよ、3連打4連打ってあまり見ないじゃないですか、そうなるとやっぱり失投をいかに仕留められるかなんですよね。
そうだね。だから僕、近房さん法政の時から知ってたんで、あの近房さんがっていう、法政の大学の2年生の時、池田近房さん補欠のぐちゃぐちゃ組ですからね。
でもいいボール投げてましたけどね。
それで3、4年生くらいで良くなって、ノンプロ行って、ドラ1で入って、
ドラ2ですね。
あ、ドラ2ですか、
中西が1位でしたから、で2位が近くさんだったと思いますよ。
それで日本シリーズ、
いや、そういうことです、
完封したんですよ。
あ、そうです。
うわっ、あの近くさんって、
翌日ゲールがまたいいピッチングしましたから。
ゲールでっかい、
でっかい、
でもそっか、そう考えるとあの時の西武って広岡さんで、阪神は吉田さん、
吉田さんです。
広島は、あの、阪神巨人の名将と同士が、
そうです、
監督だった、
そうですね、同じショートで、
ショートで、
そうですわ、
東西の名手
が代表する、その、どちらが日本一のショートだと言われるような、
2人が監督さんだったんですね。
そうです、そうです。いやー、だから今年は本当関西シリーズ
ちょっと
楽しみにしておいてください、高橋さん。
ちょっとね、
はい、
これはすごいシリーズ、本当に僕はチケット取ってますよ、新幹線の。
わかりました。じゃあ、京セラでお待ちしております。
京セラで、じゃあ阪神優勝した時また、
ありがとうございます。
番組にまた、
これ約束しておきます、阪神が日本一だと思いっきり来ます、
ぜひお願いいたします、はい、ありがとうございました。2週に
行って
もらって、柴田隆明のゲートセブン、
柴田隆明のゲートセブン。